来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、この2人のメンバーに来ていただきました。紀北町を元気にしようというこの2人のメンバー、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速、どうぞ。
あ、どうぞ。竹下さん、自己紹介をもう一回改めてしようと思ったっていうだけなんですけど。
あ、そう、声かけようかなと思ったんで。自己紹介を再度お願いします。
ありがとうございます。自己紹介というか、もう皆さん一部お聞きいただいている方もいらっしゃるかと思うんですが、紀北町というところで町づくりしている山口と山下ですね。山下智美と山口浩一郎の二人で、今日も、収録のお勧めさせていただければと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いします。では、早速。ずっとね、今まで追いかけさせてもらっていた海風のこの夏の利用状況とかを詳しくお話しいただけたらなと思うんで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まずこの海風のパートについて、私のところからですね、簡単にコメントをさせていただければというふうに思ってます。このラジオでもですね、竹下さんのお力をお借りして、いろんな今の進捗等々報告させていただいてきたんですけれども、一旦旅館のリノベーション自体は実は終了しておりまして、もちろんですね、小さな、改善みたいなところだとか、修復はし続けてはいるんですけれども、ありがたいことにですね、この7月、8月が、ほぼほぼ予約が全部埋まったというところでございまして、当初ですね、私たちのこの01を作るところからご覧いただいた皆さんにもご報告をさせていただければと思ったのが、まず、ここまでですね、垂直で立ち上がり、比較的順調に大きなトラブルなく進めてこれたことのご報告と、サポートをいただいた皆さんへのお礼という形で冒頭コメントをさせていただければと思っています。で、加えてですね、もう足元では8月、9月、8月はもういっぱいになりつつあるんですが、9月以降はですね、2ヶ月前からの予約開始というところで、もう9月の予約も、可能になっておりますので、ご興味ある方はぜひ遊びに来ていただければなというふうに思っています。で、後ほどですね、私たちのそれ以外の取り組みもお話をさせていただければというふうに思ってるんですが、少し新しいプランということで、この風ですね。オフシーズン。夏のシーズンがハイシーズンになりますので、オフシーズンでの、長期滞在だったり、ワーケーションみたいなところのプランも、皆さんからですね、アイデアを頂戴したコメントを頂戴したこともあったので、そんなこともちょっと企画立案していければなというふうに思っております。ので、まず本当にここまでですね、約半年、9ヶ月ぐらいかな、立ち上げてきましたけど、もうちょっとか、1年弱ぐらい立ち上げてきましたが、やっとここまでですね、進捗感を持って進めることができたというところのご報告を、まずはさせていただければなというふうに思っております。
わかりました。ありがとうございます。どうですか、この満室になったって感じの感想としてはどうですか？
山下君、どうですか？
嬉しいですね。なんかほんまにこう、やっぱり最初やる前って、もうほんまこんなところに人来るんかみたいなところも含めて、僕らとしては、テストっていう形だったので、やっぱりこれぐらい、名古屋から2時間で大阪から3時間といった距離なんですけど、それにもかかわらずたくさんの人が来てくれるっていうのは、それだけ魅力的な場所があるということだったので、それは本当にすごい嬉しいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。で、9月も今予約始まってどんな感じですか？
9月は、
立ち上げはぼちぼちですね。はい。はい。
ってなってくると、9月はもう、海はいつまで？
海は8月末までなんですけれども、暖かいシーズンで外でバーベキューできるとかいう意味では、まだまだ9月もハイシーズンではあると思うので、そういう意味では、わぐわは海水浴場という形を、海水浴という形の利用はできないんですが、例えばバーベキューだったり、テントサウナみたいな活用もできるので、遊泳期間という形では終わってますけれども、貸し切ってそこを利用するってことはまだまだ可能なシーズンになります。
わかります。じゃあ9月からまた海水浴ではなくて、新しいスペースとしてのワグナ浜が見えるっていう感じですね。
そうですね。
わかりました。で、そっか、わかりました。じゃあ、このね、海風に関しての一つの目安はついたっていうのかな？
そうですね。まだまだ改善は必要なんですけれども、週末使ってみんなでガチャガチャ工事してみたいな時期は一旦通り過ぎたかなというふうに思っています。
ということは、また次の海風に関しては立ち上げのフェーズ来て、で、次のフェーズに向かってっていうところで、また修正しながら進んでいくって感じですか？わかりました。じゃあ、海風についてはね、いろんなお話もずっと聞いてきたので、また随時何か変わったことであって、こんなことが改善されたよということは、またいろいろお話もらえたらなと思うんで、引き続き改善であったり修繕でね、新しいチャレンジも応援したいなと思ってますんで、よろしくお願いします。ありがとうご
は
ざい
い、よ
ま
ろしくお願い
す。
します。
はい。じゃあ、最近、紀北町で会ったこととか、今後仕組んでいこうかなって思ってることはどうなん？
ありがとうございます。本当に嬉しい振りで。僕たち街づくりをしている中でも、僕たちの心の中にずっとあるのは、このお世話になった地元への貢献もそうなんですが、自分たち自身がこうワクワク楽しいことをしたいっていうところで、今一つの企画がですね、立ち上がっています。それが、日本一音の綺麗な花火大会と称されていた、山下くんの故郷というか地元である白浦、僕たちの海風の隣町のところの花火大会をですね、私たちで復活させようというふうに今思ってプロジェクトとして動いています。で、後ほど山下くんの方からも、その町、なんていうんですかね、この花火大会にかける思いとか、昔どういう位置づけで花火大会を行われたかみたいなところは、後で補足してもらえればというふうに思ってるんですけれども、まあ簡単に言うとですね、本当にこう山に囲まれて、すごく近いところから花火が上がる。目の前の灯台から花火が上がって、で、そこで音が反響し、まあイメージこう線香花火のように一発一発をしがみながら見ることができる花火大会を今回私たちは復活させようとしています。で、大きく今までのやり方と違うことは、高齢化によってですね、まず担い手がいなくなったこと。そして今までは寄付で賄っていたこの祭りも、高齢化もそうです。人口減少。あとは年金の負担の大きさみたいなところもあってですね、まあ、物価高騰の波みたいなところで皆さんの寄付が厳しくなったというところもあって、今回はクラウドファンディングを中心にそのプロジェクトを立ち上げようというふうに思っています。ターゲットはもちろん、紀北町に来たことがある方、まあ、世に言う関係人口の皆さん。それとは別に、そもそも花火大会が好きだよとか、私たちの友人もそうなんですが、一つ大きなターゲットとして、もともと紀北町出身で、今都会で働いてる。だけど、この町には貢献はしたいんだけど、なかなかに時間もなくて戻ってこれないという方々に、一口、5000円だとか1万円単位で、地元の小、あの、保育園とかですね、幼稚園の子供たちを招待する権利をプレゼントしていただくみたいなクラウドファンディングもやろうとしています。なので、関係人口の方、花火が好きな方、そして地方、この町が、出身で出ていった方々も、この花火大会に関与してもらいながら資金調達をしながら、そして皆さんの、この花火大会への思いみたいな、後ほど山下くんからコメントいただくことを少し実現をさせていた、あの、いければなというふうに思っています。で、ちなみになんですけども、ただの花火大会にすると、ちょっと味気がなくなってしまうので、今回は、白浦にある神社をですね、ライトアップ。このライトアップも、単純なライトアップではなくて、竹明かりだったり、あとはもう、山下くんの、親戚のですね、アーティストさんに、関与してもらいながら、日本の伝統である番傘を使ったライティングみたいなところも含めて、境内までの道をライティングしようという企画も立ち上げているので、まあそういった観点でですね、ぜひ皆さんにも足を運んでいただければなというふうに思います。まあ一点注意点としては、駐車場がどうしても限られてしまうので、クラウドファンディングで有料で、買っていただいた方中心に駐車場をご案内する。それ以外の方は埋まってしまうと、少し遠いところから歩いて帰っていただく必要が出てきたりしますので、その辺は一つ留意点になるかと思っています。ではちょっとその花火大会にかける思いだとか、昔はどういう位置づけだったのかみたいなところを地元出身の山下君にコメントいただければなと思います。
はい、ありがとうございます。ずっとですね、毎年毎年、その4月にやってた花火大会なんですけど、規模としては、もう本当に数百発の小さい花火大会でした。で、ただ、地元の人たちが総出で、もう飾り付けをしたりだとか、まあ、行灯ですね、なんか、小学校、僕たちが小学校の時に、結構でかい行灯とかを作ってですね、そこも絵を、自分たち好きな絵を描いたりするんですけど、それを大人の人たちが道にずらっと並べて ってですね、ライトアップしてくれてみたいな行事があって、で、花火が数百発上がるっていうような感じでした。で、そこにも、出店とかも来てたりとかってあったんですけど、人もですね、やっぱりこっち、例えば大阪とか都市部の花火大会って結構ごちゃごちゃしてて、帰りとかこう、ぎゅうぎゅう詰めで前に歩けないみたいなところになってきたりすると思うんですけど、地元の花火大会って、少し小さかったのは小さかったんですけど、全然余裕を持ってこう歩けたりとか、人との距離感保ったままゆっくり見れたりとかっていうのが、振り返ってみるとめちゃくちゃ良かったなと思ってまして、僕らとしては大好きな花火大会だったなというふうに思ってます。で、そんな花火大会が、これ多分どこもそうだと思うんですけど、少子高齢化の波で、人手が減っていって、で、若者も流出してて人口も減ってるんで、寄付も集めにくくなってという形で、どんどんどんどんそういう祭り事がなくなっていってるっていうのが現状です。で、先週もですね、紀北町であった、七夕物語っていうお祭り、これも花火少し上がるんですけど、これも今年で最後を迎えるという形になりました。で、ここも人手不足と結局資金不足で、それが終わっていったっていう感じになってるんですけど、こういう中でですね、僕らもやりたいこと、できることがあればやりたいなっていうのは思っていて、で、昔、そうやってこう、今の、ね、おじいちゃん、おばあちゃんたちの世代の人たちが、子供たちとか、他の人たちを楽しませるために一生懸命準備してきた祭りがあって、で、今それがなくなってるっていう現状なんですけど、逆に今回はもう僕たちが、それを作って、そのやってきてくれた人たちを楽しませる番かなと思っていて、それに対して一生懸命こうできればいいかなと思ってるんですけど、昔のように、結構準備とか、花火の規模とか、今回がこう最大限できるとは思ってないんですけど、ちょっとこう、ね、規模が縮小しても、しょぼくなっても、やっぱりスタートするっていうのが、今回僕らとしては重要かなと思ってるんで、まずはこうやったことないことにチャレンジをして、できれば来年以降も継続できる形を目指していきたいなというふうに思ってます。で、実際に、この前、住民に対して、9月にですね、花火大会をやらせてくださいという話をさせてもらったんですけど、住民の方からも、頑張ってねとか、応援するよとかっていう、温かい声をいただいて、で、かつ、そこで、やることが決まったので、地元の僕らの同じ世代の人たちにも声かけをしていて、で、その中で、嬉しい言葉もいっぱいもらっててですね、例えば、本当にこういうのをやる、やりたいって思ってる人は結構いるけど、やっぱりこう自分が発信してこう動き始める人ってなかなかいなかったんで、そういうのをこうやってもらえるとありがたいとかですね、面白そうだからめっちゃワクワクするとかですね、やっぱりこう、始めてみたら、こういろんな人って、やっぱりそれやりたいと思うんだなっていうのは改めて思ってますし、例えば、実際こういう花火大会とかなかったら、そういう街を出て行った人たちとまたつながるっていう機会もなかったんで、お祭りがあることによって、薄れかけてるつながりがまた取り戻せるっていうようなことも、改めて感じてるんで、結構僕としては、今回のプロジェクトはすごいワクワクしてるっていう感じですかね。ちょっと取り留めない感じになりましたけど、ちょっとそんな感じで思ってます。
わかりました。じゃあ今ね、9月の、実施に向けて進んでるとこだと思うんですけど、今、どれぐらい進捗状況ではどんな感じなの？
もう住民説明会、本当に先週やったばっかりなんですね。で、今、クラファンページをほぼほぼ仕上げたところなんですよ。で、これから、ちょこちょこちょこちょこ、僕らの仲間たちに声かけはしていてですね、こんなやるで一緒に、協力してくれませんかっていう話はしていて。で、僕のいとこもですね、そういう会場設営とかイベンターやってるんですけど、さっき、山口さんが言ってた、 神社の装飾、会場設営みたいなところも実際に現場回って、どんな案内しようって話したりとか、っていう感じなんで、まあ、現場をどういうふうに設営していくかっていうデザインの部分と、これからクラファンのその拡散の部分と、いうのをちょっと合わせてやっていくって感じですかね。で、あと、出店とか、そう、キッチンカーみたいなところも、まあ、今回自分たちで準備していこうと思っているので、まあ、その辺も人手集めだったり、資金集めだったりっていうのをちょっと頑張っていくって感じです。
これが、まあ、資金集めと会場準備がメインの動きになってくるってことですね。
そうですね。で、結構、まあ、2ヶ月後なので、言っても。
言っても日ないよね。
そうなんですよ。
いや、二ヶ月、九月か、と思いながら、九月の大体、前半、中盤、後半で大体いつぐらい予定してる？
9月末なので27日ですね。
27日。あ、そういうことね。はい、二ヶ月、ほんまに二ヶ月ちょっとしかないな。
そうですね、はい。
そうかな。これから急ピッチに動かしていくって感じで。
そうです。一気にキュッてして。
一気にキュッてして。
はい。
あこのさ、花火終わって、この大会が終わった時にさ、山下君はどんな感情になってたりとか、どんなものが見れたら、目標を達成できたなっていう感じ？
まずはやっぱりこう、区民の皆さんに喜んでもらうっていうのは、まあ、山口さんとも言ってるんですけど、まあ、そこが一番かなと思ってます。で、まあ、さっきもちょっと少し話してた通り、こう、それによってこう、まあ、普段つながらなかった人たちがもう一回つながり始めるっていうのがいいなと思ってまして、例えば花火大会を機にそのご家族の方が帰ってきて、またそこで、つながりが生まれてとか、まあ、僕たちがこうやって一緒に誰か手伝ってくれませんかって言って一緒にやってくれる人たちのつながりが生まれたりとか、また楽しんでもらうっていうのが一番で、まあ、その次にまたこう花火をきっかけに住民の人や出ていた人たちのつながりがもう一回生まれたらいいなっていうのが一番思ってるところですかね。
わかりました。
はい。で、それで一回ちょっとこうやってみて、やっぱり良かったよねってなった時に、また来年も一緒にやろうよっていうのはみんなで言えたら一番いいなと思ってます。
わかりました。ありがとうございます。じゃあまたね、今後もこの話もね、お伺いさせてもらいながらっていうところでやっていきたいなと思います。そして、何かあと他にアクティビティであったりとか、何か変えていけそうなところはどんな感じですか？
今、足元で言うとですね、釣りっていうアクティビティがやっぱり私たちの地元では結構メインどころになってくるので、渡船だとかですね、そういう免許を自分たちで取りながら、はい、海風に宿泊していただいた方が、釣りでも楽しんでもらえるように、っていったアクティビティをですね、今準備しようとしています。
わかりました。意外にね、やっぱ昨日も、氷があって喋ってたら、やっぱり宿があって、船があるっていいよねって、やっぱみんな言うてるよね。釣りやる人はね。やっぱり言うてるよ。そこはやっぱりいいよなぁとやっぱ言ってたんで。やっぱそういったニーズはやっぱり一定数あるんだろうなっていうのはすごく感じましたね。
ありがとうございます。
わかりました。じゃあ、あとは何か、この逆に言うとグラファンに関してとか、ね、この花火大会に関してこんな協力を得られたらなっていうことがあれば、最後一言もらっといたら、このね、配信聞いた方、直接クラウドファンディングであれ、山下くんと山下さんに連絡してもらって何かサポートしてもらえたらなと思うんで、どんなサポートを探してますか？
ありがとうございます。それで言うと、もう今はですね、今回初めて、その僕たちのこう、一回亡くなった花火大会の復活というところが、まあ、どうやって立ち上げていくのかな。一番僕たちが今困っているのはやっぱり資金面になりますので、そのクラウドファンディングのところで、ぜひ、ま、こういう機会にですね、皆さんに足を運んでもらうっていうことも含めてご支援いただけるとありがたいです。
わかりました。山下君はどう？
そうですね、クラウドファンディングもちろんなんですけど、やっぱりその、ま、人手であったりとか、まあ、一緒にやるようだったりとかでも嬉しいですし、はい。花火大会、まあ、そういうの素敵やなとか、なんか自分の街もそうやなと思う人は、ぜひ積極的にかかってもらえると嬉しいなと思ってます。
わかりました。今日はね、2人とも忙しい中、時間取ってもらってありがとうございます。今後もこうやってね、この花火大会であったりとか、紀北町のことに関してはまたお追いかけさせてもらいますんで、今後もよろしくお願いします。
お願いします。
おい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。